ジオもっこもこパレード。
ドールプロです。ドールプロです。こんにちは。今日は、4月2日です、晴れてます。昨日はなんかめっちゃ雨も降ってね、ちょっと前は雪も降りましたけど、もうずっとですよね、コロナということで、なんか狭苦しい世の中になってしまいましたね。本当に。ね、プロレスもほとんど中止なってるんで、なかなかね、こう新しいニュースもなくね、なんかやるプロレス、まあプロレスだけじゃないか、ああいう興行ものは、興行するのが、なんか悪で、まあ、自粛するのがまあ、性みたいな感じになってきておってね、なんかねつまらんくなってきましたね。予定してた、3月31日の新日本も、新日本はもうずっと中止やもんね。もう3月全部中止になってしまうってね。当初でもこう何3人で見に行こうとしてて、で1週間ぐらい前かな、中止になって、さすがにねもう中止になるだけやったらと思って、まあその当初見に行くメンバーで、飲み行こうということで、飲みに行くお約束をしておって、まあまだねその1週間前か3月の中頃ぐらいまではまあまだ飲みに行くぐらいええんかなっていうようなムードも若干あって。いましたけど、だから3月31日前日か、3月30日の日に、あそう3月30日になる前か、その前の週の週末ぐらいに小池知事が会見をして、でさらにその前日の3月30日に志村けんが亡くなっちゃって、で、あれが昼ぐらいよねニュースが出てきたのが。でその日の晩にまた小池知事が会見をして、そうなるとねもうさすがにこれはなんか外で飲むの、外に飲みに行くのとかってまずいんかなって思い始めたんですよね、さすがの私も。なので、ちょっとね一緒に行く約束をしてくださった方には申し訳なかったんですけど、ちょっと夜もうだいぶ遅い時間にこうキャンセルさせてもらって、なんかねやっぱり志村けんが亡くなったっていうのがまず一つ大きかったですよね。なんかどっかコロナウイルス、まあこんだけ流行ってたけどにしても、なんかこう人事っていうか自分のことのようには思えなかったけど、なんかこう知ってる存在、しかもこう昔からよう知ってたような、まあ、友達でもなければ家族でも親戚でもないけど、そういう存在がこう亡くなったっていうのはすごくね、なんかこう私の考えるところに、おっと電話だ、ちょっと待ってくださいね。はい、電話終わりました。10分ほど電話してました。まあ、今ねそうテレワークやってるんで、日中はね、まあ、家で仕事をしながらずっとやっぱパソコン叩いてるんで、電話もかかってきますよね。で外 外家の目の前で子供たちはなんか遊んでたりしますけど、そうさからさっきの、ね、志村けんがこう死んじゃったことによってなんかこう自分の中でも考えが変わったっていうか、もうさすがにねまずいなということで、で小池さんのね会見でも何やったっけ、こう感染経路が不明な人がいると、夜のナイトクラブとかでねっていうのでね、なんであんな言い方するんやろうなと思ったけど、まあ、言うたらこうねお姉さんがいるようなお店なのか風俗なんか分からんけど、さすがにねこうなった時にそういったとこ行ってたっていうのも言えないでしょうから、もうねほんと塾女屋もね自粛しなきゃいけないっすわ今本当に。あんなんでね、さすがにコロナになっただけでもおそらく家族だけじゃなくて会社もやし近所からもいろんな目で見られるだろうに、さらにそこまでバレてたってなったらね最悪なんでね本当に、気をつけなあかんすよね。なのでちょっとしばらく自粛です、塾女愛自粛です。でね、今手洗いうがいも徹底しようということで、この間サッカーのねカズ、キングカズのカズが手洗いをする時の時間、パパッと僕なんかまあ石鹸つけてパパッと洗うだけやったけど、しっかり洗わなあかんと。で洗う時間の目安ってね、まあいろんな人によって量が違ったけど、ハッピーバースデーの歌を2回繰り返すぐらいがいいと言っててね、すごく分かりやすかったんですよね。なので、2回ねこう繰り返して、やるわけです。ただ単にハッピーバースデートゥーユーを2回だけ繰り返すのも面白くないんで、こう今ね毎日本当その日の誕生日の人をちょっと調べて、その人のために歌ってみようっていうのでやっておるんですよ。例えばね今日なんか、今日ってまあ4月2日ですけど、この4月2日はガチャピンとムックがねこう誕生日だったりするんで、1回目はガチャピンで言って2回目はムックで言ってみたりっていうのでね、あんまおもろないけど、まあそんなんでも しないとこうなんかねこう差し迫ってはないか、なんちょっとでも楽しんでいけたらいいんだな。あでも今日4月2日のお誕生日さん見ると、ね、野球選手の高橋尚成とかジブラ坂本ちゃん、おったね。お、カンニングの竹山。お、入江雅人。皆さん、入江雅人知ってます？あの、劇団シャララ。ね、出川哲朗が学生時代に作った劇団シャララに入ってた人ですよ。あの、うっちゃん、なんちゃんも入ってたところ。ね、僕、すげえ好きで。雲南のオールナイト、すげえ聞いてたんで。お、入江もそうなんですね。っていうような感じでね、そうそうそう。手洗いはそんなして。で、うがいもね、最近こうイソジン使って、うがいの徹底しておるんですよ。でね、イソジンを使ってうがいをしておったら、もうあのイソジンの味って独特じゃないですか。でイソジンの味で思いなんかこう情景が思い出すのが、重曹のあれなんて名前だったかな、のセクキャバの待合室とか2階あったよ、店舗としては2階のところなんやけど、まずお金を払って待合室に行った時に、イソジンのうがいと爪切りチェックがある店なんですね。なぜ爪切りのチェックするかって、まあおそらくね女性の方を傷つけたらいかんということなんでしょうけど、まあ、爪切りそうか、何度か引っかかって爪切らされてましたけど、であとイソジンでねうがいさせられるということで、今までイソジンじゃない、うがい薬を使ってたのに、あそこで多分人生で初めてイソジンを使ったんでしょうね。なのでなんかすごい強烈に毎日か、家帰ってきたらイソジンでうがいするけど、毎日重曹のあの2階の待合を思い出すと。あれなんていう店だったかな、調べたら出てくるかな。重曹を2回セクキャバで出てくるかな。まあちょっとまた後で調べようと思います。でね、 マスクもね足らない足らないって言ってて、なんかマスク人家族に2枚配布するなんていうのもね、昨日安倍総理がね言ってたのかな、なニュースでもやってましたけど、2枚ってね、2枚うち5人家族やのに2枚どうするの、まあ、少ないっちゃ少ないよね。で1日でなくなるだろうし、あでもあれなんかな、なんかええやつなんかな、こう洗え使い回せるようなにしてもね、ちょっと2枚だとね少ないっすよね。ね、あのあれかな、安倍総理がつけてたあの給食当番みたいなあんな感じのマスクなんすかね。でもねあれちょっとね鼻まで隠れない気もするし、あでも本当マスクってないんでしょうね。うちもこういうコロナ騒動になった直後ぐらい、なる前にまあうちのね家族のほとんどが花粉症なんでマスク買ってあったんで使い、あまあ回せてたんですけど、でもう余裕かなと思ったら、もうさすがにここまで来ると本当マスクがなくてね、そろそろやばいなと、何らかで手に入れなあかんなとは思っておるんですけど、で電車でこう通勤してた時なんかはやっぱりね、こうマスクほんまにないんやなって思うるんですよ。あのやっぱない人はマスク、いやだから通勤しててマスクをねしてない人って割とおるんですね。うちの会社でもマスクできてないしてない人っておるけど、これは無頓着なんではなくてマスクが手に入らんみたいでね、だからマスクができないということらしくて、でね、マスクしてないけど、この間あの東西線あの関西の東西線じゃなくて、東京メトロの東西線乗ったとこ、日本橋で乗り換えた時かな、ホームで待ってたら、あの TCS ってあのスターダムの TCS が入場の時につけてくるようなあのガスマスクみたいなのをこうつけてる人がおって、いやほんまにこの間マッスル2じゃないけど、あのなんかギューンってずっと常に音がしてる、ほんまでもあんなんとかね、この間ツイッターで見たのが、あれ眼帯を口にしてるおちょぼ口みたいな感じで、おちょぼ口みたいなしてる人、マスクないからってね、そんな感じで、まあね今なんか割と自作で作ってる人も多いみたいですからね、あのブラジャーなんかをこう使わなくなったやつをマスクにしたりとかしてる人もいるみたいですからね、まあマスクどうにか2枚じゃ足らんけどどうにかしていきたいですよね。でね、やっぱこう自宅から出れない、こうなってくると家でどう過ごすかってでもなってくるんで、もう毎週ねもう競馬しかやることがなくて、ただ競馬も当たらなくてね、金がどんどんなくなっていくんで、まあ競馬もやりながら他時間が潰せるものなんやろなと思っていろいろネットを探してたら、あのアマゾンプライムでやってる有田と週刊プロレスの DVD ボックスが出てるっていうのを初めて知って、去年の9月ぐらいにね、発売されたやつみたいなんやけど、でそれをね、2ボックス出てんのかな、1ボックスが1万3000円ぐらいするということで、2ボックスをヤフオクで買って、2ボックスで1万3000か4000円ぐらいで買って、これがね両方合わせて1400分か、約1400分いったら何時間、60で割るんでしょ、23時間くらいか、うわすごいね、何日かけて見なあかんのっていうぐらいのこうだから、まああのね、なんだろう、シュープロ派もうターザン山本を崇拝してたかつてね、シュープロ派なんで、今でこそもうそんな雑誌も買うこともないしですけど、もう90年かもう30年前やね、プロレス見出したのが1990年で、初めて買ったのがあの表紙が 大仁田対ターザン後藤の汐留であった初めての電流爆破の試合のやつ、なんかもうやめてくれとかって書いてあったね。あれが最初で、あれ以来のもう90年代、90年代は言い過ぎか、96年ぐらいまではもう欠かさず買ってたシュープロ派なんで、もうねシュープロ好きからすると、あれもう週刊プロレスの昔のを振り返るってのはもう面白くてしょうがなくてね、これをこの DVD 見ながら、これおすすめですよ、シュープロ派の人はね、まあ、新日派だったから、全日派ゴングだもんね。なので、ゴング派の人はちょっと分からんけど、シュープロ派の人はちょっと見てみるのも、今アマプラでも見れるんだよね。なのでこれで見てもらえたら面白いので、やっぱ有田のね、こうプロレス崇拝してる、崇拝じゃない、プロレスをちゃんとリスペックスをしてるような感じ、よう知ってるしね、まあ、多少違う視点なところも伺えるけど、すごく面白く見れますんで、ちょっとおすすめです。まあ、ということで、まあ、最近のね、あとはプロレスのホットな話題、ここ最近でいくと、まあ、ノアがね、あの無観客試合をやったと、4試合でしたっけ、あのタイトルマッチだけやって、で結構話題になってますよね、無観客なの、なのにって言ったらあれか、すごい試合をやったっていうことでね、無観客でありながらね、で、まあ、特に話題に上がってるのが、あの塩崎と藤田の試合かなね、あのもう57分かぐらいまでやって、やっぱ50分経過かな、55分経過ぐらいの段階で、これはね、まあこういう時期だから、まあ、60分フルタイムドローでも狙ってるんかなとこうね思ってたら、まあそんなことなく、塩崎がねラリアットからのピンフォール勝ちということで、ね、いろんな意味で、まあ、賛否両論分かれる試合でしたね。あのすごくこう視察戦が長かったりとか、でも あれがなおもろかったな、場外で、2人が戦っている時に藤田が、アルコール、あれ間違えたのかそれとも本意気だったのかが分からんけど、アルコールが入ったあのボトルを口に含んで、それを毒霧のようにね吹こうとしたんですよ、ぶっかけようと。まあ、毒霧なのか相手をこう蔑むために吐こうとしたのかが分からんけど、でこうそれが水だと思ってやったのか、アルコールと分かってやったのかが分からんけど、その口に含んだ瞬間にもう、ってもうそれを吐いてしまったと。それが、ね、すごく面白くて、で後ろにいた桜庭とかも笑っとんすよね。あれなんだろう、なんだかんだであのシーンが一番覚えてるかな。びっくりした、あんなシーンっていうので。いやでもね、やっぱりプロレスって無観客よりかは観客ありなんだなと、観客あってのプロレスなんだなっていうのを改めて分かりましたよね。やっぱりそうですね、マイクパフォーマンスもし、なんかこうお客さん声援あってこそかな。最近あのダゾーンで野球とかサッカーなんかもこう無観客でやってるのを見てたけど、あれはあれで普段聞こえないような選手の声が聞こえる、あの応援歌とかさ、野球で言うと応援歌だし、サッカーで言うとちゃんとがずっと流れてて、あと声援もあって、選手たちの声って聞こえないけど、その選手の声が常にこう聞こえたりする、ですごく指示を出し合ってたりとかするっていう新鮮さはあるけど、やっぱプロレスってそこじゃなくて、やっぱお客さんの声援が、まあ、選手を乗せる部分もあるんだろうし、でお客さんの声援あってこそのこうパフォーマンスということが改めて分かったかな。やっぱお客さん入れてこその エンターテインメントかな。だけど今こういう状況で興行ができないであればどうなんでしょう、お客さんを入れること自体が悪いんかダメなんかな。昨日か今日のやつニュースだと50人以上集まったらダメとかっていうのもあったから、まあね、出場選手全部集めたらそれぐらいになってしまうかもしれないけど、例えば道場マッチをねこう有料配信するとかって、いやね、人興行、まあ、昔ペイパービューみたいなものね、こう決済しないと見れない、でもあれでもいいんじゃないかな。そのクレジット決済なんか電子マネー決済なんか今ね、まあ本当ペイペイみたいなのでもいいし、ああいうペイメントを使って、でもこう一回一回決済しながら人マッチ人興行か見ていく、で常にそうすればプロレス界にもお金が流れるし、そういったこうファンもこう常に新しいものが見れていくっていうところで、なんとか回せれないんかなって思うんすよね。常にやっぱ新しいものも見たいし、新しい流れも見たいし、あの今ニュー、なんだっけ、新日本ワールドとか、DDT ユニバースとかも過去のやつを無料でね一部見せてくれたりもしてるけれど、あれはあれですごく嬉しい、助かるんですけど、やっぱり今の方は常に現在進行形の流れっていうのは見たいんで、そういうのを、なんかこう常に毎日でもこう決済、毎回かでも決済しながらお金を落としていくと、やっぱそこも潰れなくて済む。やっぱりこう自粛する、自粛 しろっていう流れは分かるけれども、それでそこをなくしてしまう、で会社として倒産してしまうってなったらもう元も子もなくなってしまうんで、ね、ただでさえこうプロレス業界ってこう自転車操業みたいなところもある中で、一部バックに大きな会社が備わっているところもあるけど、やはりそうでないところも多いんでね、そういった発信方法でできないんかなって思うな、っていうかそういうふうにやってほしいな、そういうふうに見れたらいいね。ただね、こう濃厚接触だって言われたらもう一発だもんね、プロレスなんかもう濃厚接触だらけやもん、まあ、濃厚接触しながらってプロレスしてるわけだから、そうなるともうアウトよね。なんかいい方向行けばいいな、早く収束すればいいな。もう本当あの鈴木健三よね、いつ2001年2002年の札幌のの猪木がリング上がってる時の明るい未来が見えませんって、なんかそう収束が見えない、本当鈴木健三状態ね、もう僕は新日本でプロレスがやりたいですっていうような前向きな言葉もなんか出てきづらいような状況っていうのが一番嫌だな、ね、あとはそんな中で結こうしたマッスル2か、マッスルハウス2、いや、ひらがなマッスル2か。ね、まあ、賛否、この時期にやるのかとか、いろいろね、あっただろうし、チケットが販売してたのにもかかわらず、空席が、まあ、どれぐらいあったの 1割ぐらいあったんかな。となると、やっぱキャンセル受け付けてたんで、キャンセルしたんでしょうね。でも今回すごく新しい試みでね、まあ、ちょっとネタバレになってしまうけど、あの 2.5 次元ミュージカルって世の中にあるじゃないですか、あのテニスの王子様とかああいうのを舞台でやるって、要はあのアニメとか漫画とかを原稿としたのを舞台で人がやるという、あれを、マッスルでもやろうと、でひらがなマッスル今日はやろうと、それをただひらがなマッスルで今からやろう、ひらがなマッスルを 2.5 次元ミュージカル、 2.5 次元を上回るということで 2.9 次元、 2.9 次元かというふうに呼んでましたけど、その原稿本がないということで原稿となる本アニメをまず休憩中に販売すると で休憩中の間にそれを読んで、でその休憩後にそのアニあ漫画を元にしたミュージカルじゃないな、プロレスをやるとというので、でその舞台となった、演劇かな、プロレスで主題歌がこうあったわけですよ。正義の軍団と悪の軍団がそれぞれ歌うんですけど、でそれを、終わった後に CD で販売するというような形で、うまくねこう乗らされたような、乗せさせられるような、どうしても途中でねその漫画も読んどかないと舞台がわからないんであれば漫画も買ってしまうし、で終わっその劇中演劇中プロレス中に起きたかで CD なんかもね最後買って帰りたいってなると、なんかうまいことそう結びつけたなと思いますよね。でね、ほんとそれその中でね、まあ、プロレスを俺はもっとやりたいんだみたいな、まあプロレスをやってるんだけど、まあこれ前ずっと前振りだったんだろうけど、今回あの今成っていう選手が最後フューチャーされていくんだけど、この今成がタッグマッチでも、ね、なかなか今回出番がないとか、だから俺もちょっとプロレスやりたかったんだと、やりたいってこういう中で、世の中にはプロレスをやりたくてもやれないやつもいっぱいいるんだと、みんなやりたいんだよっていうね、やりたくてもできねえんだよっていうような形で、すごくその言葉がねみんなの心をついたというか、そもそもね今回こうマッスル始まる前にお客さんもどう見たらいいのかっていうのがすごく不安な状態で始まって、ね、なんていうかな、こういうこの状況の中で笑っていいのかとか、いつものような、ね、ちょっとこんな笑わせるような感じになるのかと、それも笑っていいのかっていうような状況の中で、そんなみんなのいろんなプロレスラーたちの言葉を代弁するようなこととかを言ってくれたりしてね、すごくこう面白かったっていうかな、うん、いいマッスルでした今回はね、今回もか。でまた次はね、今度予想では5月に、5月のゴールデンウィークの DDT の、が夕方なんで、その昼にねひらがなマッスルハウスをやると、予想したけど、まあそうじゃなくてやっぱある程度予想したんだろうな、次は7月ということでね、まあまたチケット取れたら行きたいな。ずっとねこう予定してたプロレスが、中止になっていって、まあ、中止、自分でね行かなかったマスターズから始まると、新日本もの桜ジェネシスでトラディションかで J リーグのチケットなんかもこう全部こうキャンセルになっていたんで、なんかねこう現地に見に行くこともできないし、楽しみがこうもう見出せない皆さんも多いと思うんですけど、まあ日々、ちょっといろいろね楽しみを見つけながら、頑張っていきましょう。であとはねやっぱりさっきの手洗いうがい、ハッピーバースデーを2回やるのと、あの重曹の2回を思い出す、イソジンで毎日こううがいしていきましょう、まあまあ、まずは自分で予防していかないといけないんでね、濃厚接触者になったとしてももしかしたらそれで緩和できるかもしれないんで、皆さん、日々みんなで自分たち守っていきましょう、ではまた次回2週間後、ドルプロ配信します。それではさよなら。ゆく偽装したもの
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。